り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第98回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。 iTunes の配信リストで第97回と第 97.5 回が表示されない問題が発生していますね。
なぜか前回配信した分だけリストに表示されなくて、設定を確認している途中、シーサーブログの RSS の配信数が最大100件に増えていたんで、その設定を変えてみてもやっぱりその2本だけ表示されないんだよね。いろいろ調べると iPhone や iPad のポッドキャストアプリだと、一度購読すると配信元の RSS フィードを直接参照するんで、マイポッドキャストの配信リストにはちゃんと前回分は表示されているようです。 Android の Google Play Store で配信されているポッドキャスト関連のアプリで iTunes のリストを参照するものだと、やっぱり前回分は表示されないので、 iTunes とシーサーブログの間で何かうまくいっていないのかも。
前回の音声ファイルに中の人が何かいかがわしい音声を仕掛けてリジェクトされたとかじゃないでしょうね。
リジェクトされるとしたら全部一気に見えなくなるだろうし、むしろリジェクトされる原因としては、鈴美ちゃんが中の人をディスりまくってるのが可能性としては結構高いんじゃね。
あれはいわば愛の無知です。
心にもないこと言ってドヤ顔するなよ。
それでは今回のニュースです。
以前 e モバイルが販売していたファーウェイ製の Android スマートフォン StreamXGL07S の一部に発熱や発炎が生じる恐れがあるとして、対象製品の無償交換、回収を開始しています。対象になるのは、GL07S の一部の製造ロットで、バッテリーの固定に不備があり、長期間利用しているうちに過度の外部衝撃が加わった場合、バッテリーが本体内部で移動し、変形することにより、バッテリーがショートして発熱や発炎が生じる可能性があるとのこと。対象台数は 16,450 台、このうち稼働台数は 3,208 台とのことで、交換対象分だけでも未だ 3,000 台余りは回線契約され現役で使われているんですね。現在も契約しているユーザーには SMS やダイレクトメールで案内が届きますが、すでに機種変更、解約などで使っていないユーザーは製造番号を控えて専用電話窓口に問い合わせることで、対象かそうではないかがわかるとのこと。製品の回収は、Y モバイルショップで行うとのことです。現在利用中のユーザーは、現行モデルのスマートフォンに無償交換、回収に協力したユーザーには、後日お礼の品が届くとのことです。
中の人も、GL07S を契約していましたから、今でも持っているんですよね。すでに契約していないユーザーは、 そのまま回収されて終わりになってしまいそうですが、これは困りました。2018年1月いっぱいで、1.7GHz 帯、バンド9の 3G サービスが終了してしまいますが、SIM ロックがかかっていないので、2GHz 帯、バンド1の 3G や、海外で利用する GSM 端末としては使えるはずだったのに、今回の全数回収でそれもできなくなってしまいます。Y モバイルでは契約していないものの、現在も何らかの形で利用しているユーザーは、どうしたらいいんでしょうね。そもそも、カップ販売で購入しているものですから、持っていかれておしまい、となってしまうのは、あまり納得できる話ではないですけどね。
ソフトバンクは、3月4日から Y モバイルブランドで取り扱いを開始した iPhone 5S の販売条件を変更し、当初発表していた実質0円の販売を取りやめました。2月22日に Y モバイルブランドで iPhone 5S の 16GB モデル及び 32GB モデルの取り扱いを始めることを発表する際、どちらのモデルもスマホプラン L で契約すると、端末の24回の分割価格と同じ金額の割引を受けられ、端末が実質0円になると案内していました。しかし、3月4日の販売開始までに、スマホプラン L 契約時の割引額が変更され、端末の実質負担額は月額108円になっています。
iPhone 5S のY モバイルでの取り扱い開始のニュースは前回取り上げるつもりで、すっかり忘れてしまってました。Y モバイルで取り扱われる iPhone 5S は、シルバーの 16GB と、スペースグレーの 32GB のみで、ゴールドの取り扱いはなし、Y モバイルの SIM ロックがかけられており、SIM ロック解除には対応しないとのこと。スマホプラン L を契約すれば、実質0円とのことでしたが、総務省からの要請で、実質0円販売がなくなっていく方向にありますから、どうなるのかと思っていた矢先に、やはり回避したようです。このタイミングでの iPhone 5S の販売開始は、明らかにソフトバンクの在庫処分、3月中旬に行われるという噂の、アップルの新製品発表では、iPhone SE と呼ばれるモデルが発表されると言われていますから、それに備えたものと見るのが自然です。実際問題、ソフトバンクだけではなく、iPhone の旧モデルの在庫って、意外に残っているのかもしれませんね。
KDDI は、販売している Android 端末について、Android 6.0 にバージョンアップを予定している、スマートフォン10機種、タブレット2機種を明らかにしました。いずれも昨年発売されたモデルで、準備が整い次第、改めて発表するとのことです。
先日、ドコモも Android 6.0 にバージョンアップする機種を発表し、Xperia Z5 シリーズのバージョンアップソフトウェアの配信が開始されています。今回発表されたものも、ドコモで発表されたモデルと概ね同世代の機種のようですね。
シャープが販売していた PDA、ザウルスの相談窓口であったフリーダイヤルが、3月末をもって終了することが明らかにされました。ザウルスは電子手帳から発展した PDA で、ペンによる手書き入力ができることや、電話回線をつないで通信ができるモデル、デジカメを搭載したモデルなど、国内の PDA 市場で存在感を放ち続けていました。 独自の OS を採用したモデルのほか、後期は Linux をベースにした SL シリーズ、いわゆるリナザウも販売されていました。
すでに修理部品も枯渇しつつあり、交換修理も困難になりつつあるとのことです。中の人も、IDETTを持っていますが、あまり活用はできていませんでしたね。それにしても、まだサポートが行われていたというのが驚きでした。今回のニュースは、以上です。
さて、最近、レーザーブレードステルスという、ゲーミング PC が注目されていますね。他のポッドキャストでも、ドット J の J さんがアメリカから輸入したり、バックスペース FM のドリキンさんも購入して、YouTube にドヤ動画を公開されていました。
今年のCESで突然公開されたモデルで、Core i7 を搭載する薄型ゲーミングノートというだけでも注目ですが、外付けの GPU を搭載できるという、非常に特徴的なモデルです。外観は、黒い MacBook Pro のような雰囲気もあり、結構かっこいいのですが、キーボードが発光するなど、ゲーミング PC らしい演出もあります。
しばらくメインのパソコンを買い替える予定はない中の人ですが、それでもかなり気になっていますよね。本格的に 3D ゲームをやりたい場合は、発熱が気になりそうなゲーミングノートですが、ゲームよりも処理能力を重視しながら、時々ゲームもやりたいという場合は、結構悪くない選択かもしれません。
単純に、Core i7 を搭載したノートパソコンなら、普通のメーカーのものでもそれなりに安いものがありますが、グラフィック性能にもパワーを求めると、選択肢が制限されますよね。ノートパソコンは、キーボードの打鍵感も大事なので、余計に選択が難しいところもあるんですけど。ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
ツイッターのアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回。皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。